こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることをトークする番組です。ということで今回の、タイトルにあります通り中華 BL についてということなんですが、今回はちょっとゲストの方をお呼びしております。ミカラジオ騒ぎますけど何か月刊〇〇レポートより、ミカさんをお招きしております。どうぞミカさんご登場ください。
はじめまして、ミカと申します。今日は竹口香織さんにお声掛けいただきましてついにやってきました。中華 BL 語りということでワクワクしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミカさんは私の中華 BL 先輩なんで、ちょっと今回は頼ろうかなと思いましてお呼びした感じですね。はい、中華 BL 会ということで、まあ、自分でこう読んどいてなんだけど、この沼めちゃくちゃ深いから一体これ何時間がいくらあっても足りないなと思い、ちょっと今からビクビクしてるわけなんですけれどまあちょっとね、恐る恐るやっていこうかなと思います。まあ中華 BL なんですけれど、ちょっとまあ私なりに、まあ、中華 BL とは何ぞやっていうのを、まあ、ちょっとざっくりまとめてきたというかので、ちょっと聞いていただければと思います。
ぜひ。はい、
いいえ。中華 BL とは、中国国内にて発表されている BL 作品のことまんまですね。主に、中国オンライン小説サイト、新興文学城などで連載されている作品が多い。人気が出た作品が中国国内で書籍化、ドラマ化、アニメ化、ラジオドラマ化などされ人気を博している。その中でも人気作品は中国国内のみならず日本、韓国、タイ、アメリカなどへ上陸を果たしているっていう感じですね。うん、こんな感じで合ってますかね。なんか調べてもあんまり
もうバッチリです。
こうっていうのが出てこなくて、
いや、もうポイントがもう全部押さえて、私も勉強中の身ですので、でももう私の知り得る限りのもう中華 BL 大事なとこ今のでもう皆さんも分かりましたよね。私もでもね、分かりましたっていう感じですね。すみません、なんか今ドラみたいなの音が鳴っちゃったんですけど、
じゃあ、ね、もう高ぶりが、はい、ありがとうございます。
はい、SE が、
SE が、
SE が入ってましたね。
気分を上げるために、
はい、
じゃんじゃんじゃんみたいな感じで。まあそんな感じで、まあ、
片してない扇風機なんですけどね。すいません
。あ、そうなんですか。
片してない扇風機ちょっと爪が当たっちゃってすいませんと思って、
まあそんな泥かと思ったら扇風機だったということで、まあ、オンラインサイトってことなんで、まあ、日本でいうと小説家になろうとか、書く読むとか、まあ、ピクシブ小説みたいなのが似たようなニュアンスってことなんですね、きっと。
そうですね、似たようなニュアンスだと思います。ただ私もですね、残念ながらその中国のですね、そのサイトの方から購入して読んでいったわけではなくて、日本語版の方を買ったりですとか、書籍化されたものを買っているので、確実な情報ではないんですが、有識者の方のおっしゃることにはどうやらその、まあ、ある話数までは、まあ、無料で配信されていて、後半になるとちょっと有料で、まあ、配信といいますか、なんとか登録といいますか、そういったものが必要だというふうには聞いておりますね。はい、
ということで、まあ元が素人さんが書いた小説が人気を博して、うん、まあ、こうやってアニメ化とかドラマ化とかされてるっていう感じで、うん、中華 BL って取り扱ってるジャンルが結構日本では馴染みのない設定が多いじゃないですか。こう日本だったら
そうですね、
学園ものとか、うん、サラリーマンもの BL みたいな設定が多いんですけど、まあ、中華 BL はなんか古代中国っぽい世界を舞台にした、まあ、ファンタジー BL で、いわゆる戦況ものっていうのがまあ人気っていうことで、言われてて、こう戦況もののなんか概念がとっつきに深かったなっていうのがありましたね。千人を目指す人たちの物語とか言われてもなんか日本人だとピンとこないですけどね。
あ、確かにそうですね。なんか千人って言われるとどうしても ね、方針演技ぐらいの知識しか私もなくてなんか仙人とはみたいな感じのようになってしまうっていう、
その宣教ものっていうのが、うん、まあ、もうやっぱし読んでると多いですよね、この宣教ものっていうのが、うん、仙人の仙に、ね、あの任教、あのヤクザとかの教、はい、客の教で、まあ、宣教なんですけど、はい、この相手をこう気の波動で吹き飛ばしたりとか、なんか剣を操って剣に乗って飛んだりとかするっていう、はい、一体どういうことなのみたいな、
剣をグルグルしたりとかね、
うん、うん、そこの入りみたいなのを、まあ、ちょっと、まあ、とっつきづらいけれど、はい、まあ、ハマると、まあ、もう抜け出すことができないっていう、まあ、中華 BS なんですけどね、うん、中華版ハリーポッターっていう説明が、されてて、それが結構しっくりきたのかなと思います、うん、
確かにそうですね、この後ね語る作品も確かに言われてみると、あ、確かにハリーポッター、うんうん、って感じがしますね、うん、
うん、ちょっと学園ものの要素みたいなのもちょいちょいあるのかなっていう、うん、まあ、あとはこう多分30代以上の人とかは、あの、はい、80年代後半ぐらいですかね、はい、キョンシーブームっていうのがあったと思うんですけど、あれでも、
はい、
霊言同士で、はい、あの、まあ、キョンシーを倒す同士と剣士みたいな、うん、まあ、イメージなのかなと、うん、まあ、あとはあの日本でいうと陰陽師ものに、まあ、ちょっと近いのかなっていう、ということで、まあ、こう宣教ものっていうのがまあ人気なんですけど、まあ、宣教もの以外もあるはあるんですもんね、とっつきにくいジャンルがまあ人気というのもまた海外作品ならではなんですが、うん、ちょっとでそんな中華ビールを、知ったきっかけみたいなのをちょっと話していこうかと思うんですけれど、
はい、
美香さんは中華ビールを知ったきっかけっていうのはどんなところからですか？
ありがとうございます。これはですね、2019年だったかな、あの中国のアニメーション映画ロシャオ平戦記というですね映画にハマりまして、で、わあ、中国のアニメーション映画すごい良かった、なんてことだ、何か他にいい作品、中国の作品知りたいなと、ね、ツイッターの海を泳いでみたところ、いろんな人がね中華ビール魔導阻止っていう作品があるよ、どうやらその作品を元にした陳情令っていうドラマもあるらしいみたいなね、なんか皆さんがすごいつぶやいてるわけですよ。何それ楽しそうと思って、あの YouTube 公式でですね、当時はまだあの日本からも公式の YouTube のチャンネルで見ることができたので、少し見てみたところ、いやー、これは面白いということでハマってしまって、そこからですねズブズブズブズブとハマっていって、気づいたらですね、なんだか横にはブルーレイやら、台湾版の本やら日本版の本やら、なんだかおかしなことになってしまってというような状況でございます。びっくりしちゃいますね。
まさかこんなことになるとはって。
そう、まさかこんなことになると思わなかった。え、なんかたくさんあるぞみたいな。
だいたいここ2年ぐらいで、はい、中華ビール沼にこうハマってったみたいな感じですかね。このロシアを平成期がきっかけでって、はい、うん、ロシア平成期は BL ではないんですよね。なんか
BL ではないですね。
指定ものみたいな感じなんですか？実は私読んだことない、見たことなくて、
ね、ぜひ見てください。もうね、あのこれこそ何も言えない、あの、いや、あなたはジブリが好きですか？あなたはナルトのアクション好きですか？あなたは愛が好きですか？もうちょっと大きくなっちゃった、ね、
なんか突然でかいんですけど、
指定愛あり、まあ、環境問題もあり、まあ、生き方もあり、まあ、いろんなことを知れるギュッと詰まった映画ロシアオ平戦記という映画でございまして、こちらね、まだ、無料配信ではなく有料配信が、いろんな各社さんでされていらっしゃる状態なのですが、ぜひこれはね見ていただきたい。おいでませ沼江香織さん、来てください。本当に大丈夫だよ、怖くないよ、楽しいよ、本当に楽しいよ。ちなみにちょっとね、ケモ要素、ケモ要素ってそういう意味じゃないよ、可愛い猫ちゃん、お好きな方、可愛い 獣お好きな方も楽しいと思います。はい、どうぞ来てください。いや、あ、こんな目の前でこんなまだロサ隕石を見たことがない方が会えるなんて嬉しいな。来てください。これは大変なことだ。中華ビールを話す前に大変なことだ。ちょっと見てくださいね。イエース、見てください。はい、ではマイクを香里さんに戻します。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとで、はい、まあ、ロシア兵戦記から沼ってしまった美香さんということで、まあ、ここ2年ぐらいの、まあ、中華ビール、マニアということなんですが、私はまだね、はい、8ヶ月ぐらいです。中華ビール沼にハマって、実は知ったきっかけは、それこそ美香さんが美香ラジオで、話してたのがきっかけです。ロシア兵戦記すごく良かったっていう話を、多分2019年の秋ぐらいにお話しされてて、ミカラジオさん聞いたのが2020年の初めぐらいなんで、まあ、そのラジオお話ししてて、あ、こういうロシア兵戦記っていう、こう中国初の作品が来てるんだなってスッと思ったのがきっかけなんですけど、まあ、その頃は多分ワウワウなんですよね、陳情令が多分、うん、まあ、ちょっとワウワウ入ってないんでね、へ、こういうのがあるんだぐらいで、でそっからオタクアカの方で陳情令のプレゼンがなんか流れてきたんですよ。で、黒髪長髪の美形イケメン同士で白い方が攻めっていうのと、作者様がこう左右固定で他のカップは許されないっていう、なんかそういう偏った知識だけがインプットされたっていう、まあ、そこでまあ、ね、スッと流れてしまったんですけど、へえ、こういう感じなのか、でもワウワウだしなっていうんで、で2020年の11月にロシア兵戦記の多分日本語吹き替えが公開になったんですよね、確か、はい、でそこで私のオタクワークがやっぱしこう一気にロシアオブームがめちゃめちゃ来たんですよ。でみんながいいぞいいぞ、はい、ロシア兵戦記いいぞって言ったんですけども、ちょっとまだ動かなかったんです私は。そこで行けよって感じなんですけど。
いやいやいや、はい、
で、2021年の1月からあの魔導素子のアニメ版が、うん、スタートするんですね、はい、うん、でもこれでもまだ動かないんですよ。もうここで中華ビールの存在を知ってから1年半ぐらい経ってるんですけど、うん、まだ動かないっていうね。で、まあ、1期2期が6月まで放送して、で、はい、2021年の夏ですね、まあ、このコロナ禍がピークで、まあ、この東京オリンピックやってましたけど、はい、まあ、また再び自粛を余儀なくされ、うん、こう何か見ようかなとアマプラをね漁っていた時に、あの魔導素子を見つけて、あ、これ陳情令のアニメ版のやつじゃんと思って、ここで、まあ、一気にバッと中華ビールの沼に落ちたっていうね、ので、美香さんのこう種まきがなかったらここでバッと沼らなかったっていうのがあるので、本当に中華BL 先輩で本当に感謝しきりというか、久しぶりに、まあ、魔導素子のあの原作は電車を乗り過ごすぐらい一気で読んだっていうのがあるので、本当感謝しきりでございますということで、そんな感じで私の中華 BL までの、知ったきっかけでございますね、うん、やっぱロシア兵戦記結構きっかけって人多いんですね、
うんうん、多いと思いますね、個人的には。やっぱりそこでやっぱり中国の作品って気になるなっていう方が増えたじゃないかなと思いますね。急にやっぱりいろんな作品が来るようになったりしているので、
そうですね、まあ、私は まだ見てないという、こんだけいろいろ中華 BL とか読んでたり見たりしてるのにロシア兵戦記見てないっていう、なんか変わり種で申し訳ないんですけれど、
いえいえいえ、うん、いいじゃないですか、もうね、見たい時がその人のいいタイミングなんで、もし香里さんがなんかまた、あ、ちょっと今時間空いたな、あ、ロシア兵戦記あれ、いいかな、なんかレンタルできるじゃんってなった時にぜひ見てくださいよ。
わかりました
、はい、
もうじゃあちょっと機運が高まった時に、は
い、そうそうそう、そういう時でいいと思いますよ。
あ、ありがとうございます。
はい。いやね、まあ、今香里さんがおっしゃってたこの電車を乗り過ごすほどっていう気持ちすごくよくわかります、うんうんうん、すごくあの、魔導素子の原作日本語版ですね、小説が4巻出てるんですけど、非常に、うんうん、わドンキかなみたいな結構な、ね、厚さなんですよ。しかも1ページ、あ、見開きするとですね、びっくりしちゃう、あら、見開きしたらなんか上下 2行あ、2行ってか、あれなんか、2ページで、4つのパーテーションが分かれてる。え、ちょっと待って、こんだけドンキみたいなのに、かける4っていうことは、いや、私買うとき確かに、税抜き本体1600円で悩んだけれども、このコスパやばくない？コスパやばいみたいな意味でも、非常に中華ビエル皆さん、おすすめでございますよ。
本当にね、二段組で2000円以内って本当お得というか、はい、払わせてくださいみたいな感じですよね。
うん、なりますよね。もう価格破壊ですよ。やばいやばい。
うんうんうん、本当に。はい、で、まあそんな感じで、中華ビールのきっかけを話してきたんですけど、まあ、
はい、
中華ビール初心者の人に、うん、まあこれが入門編の作品でいいんじゃないかみたいなって何かあります？やっぱロシアオ平成期ですか、見えるじゃないですけど、
いや、やっぱりね、ロシアオ平成期見ていただきたいんですが、今回のテーマ中華ビールということなので、この後ね、熱く香織さんとお話しするかもしれない、やっぱり魔導素子ね、先ほど香織さんもアマゾンプライムの方で配信今もされておりますし、他のカプチャサイトの方でも配信されてて見やすいので、あのアニメでも見れる、今は2期までですが23話くらいですかね。あとは、日本語版の本、小説の方も4巻出てる。しかも陳情令っていう、あの、ね、BL 要素をちょっとなくして、まあ、ブロマンスといいますか、熱い友情、名も付けがたい熱い友情を描いた陳情令ってさっきもあるし、まあ、入りやすいので、やはり魔導素子がいいのかなと個人的には思いますが、いかがでしょうかね。
いや、それは私ももうハゲ堂でございますよ。
いや、やっとハゲドをいただきました。ありがとうございます。
いや、もう、でも、わかりにくいっちゃわかりにくいじゃないですか。
はい。
まあでもやっぱ、こんだけいろいろラジオドラマとか、ドラマとか、媒体が出てるってことは、やっぱり、何かしら取っかかりがね、つかみやすいのかなっていうんで、やっぱし、やっぱ窓差しかなってなりますよね。
なりますね。そう、今香織さんがあの言ってくださった、そうラジオドラマ版もあってね、これも非常にあのいいので、なんか、あ、なんか通勤途中にその音声だけで楽しみたいなとか、通勤通学の時は、ね、ラジオドラマ版の魔導素子行ってもいいし、ね、いやちょっと、ね、あのじっくり腰を据えてみたいなと言ったら陳情令50ありますし、アニメの、あ、ね、魔導素子23話でこの今後多分3期もやってくると思うのでいいですよね。
まあ、そんな魔導素子なんですが、はい、とりあえず、まあ、中華 BL 初心者は、私と美香さん意見が合致したちょっと魔導素子のあらすじをちょっとご紹介したいと思いますね。妖魔やアッキがばっこする古代中国的な世界、主人公ウェイウェイシェンはかつて正当な戦術の道から外れ、鬼道を操り医療老祖と恐れられていた、医療老祖の力を恐れた有力な一門が力を合わせ、ウェイウェイシェンを葬り去り、ウェイウェイシェンが死んでから、13年の月日が流れ、ある一人の青年の邪法により、ウェイウェイシェンは再びこの世に生き返ることになる、これにより一門同士の因縁と、かつての友、ランワンジットの運命をまた動き出すのだった点点点という感じで、こういうあらすじなわけなんですけど、
はい、
まあ、うん、結構こう大河ドラマというか、まあ、あのさっき陳情令が50話あるっていうふうに、
はい、
おっしゃいましたけど、本当に大河ドラマですよね、陳情令とかは。で、まあ、中華 BL で、はい、あ、 BL なんだって思うかもしれないんですけど、うん、まあ、こういう壮大で、雄大な歴史ファンタジーみたいな、あとはまあ人間ドラマとか、うん、で、あとはまあこう映像も、まあ、これ陳情令の方ですけど、賛美で美しかったりとか、本当見どころ満載ですしね、うん、まあ、やっぱし、陳情令、魔導素子から入るのがいいのかなと思いますね、うんうん、結構なんか
深くうなずいております、
ね、ありがとうございます
よく、ね、すいません、なんかリアクション入れちゃうとまずいですね、すいません、
あ、いえいえいえ、どんどんちゃちゃ入れていただいて、
はい、
本当にネタバレしないでこう魅力を語るっていうのが、うん、まあ、なかなか難しいんですけど、でも結構魅力を、うん、あの書き出したら7個ぐらいあって
おすごい聞きたいです。めちゃくちゃ聞きたいです。何ですか。
言っていいんですか、はい、このただの中華美人の魅力じゃなくて魔導素子の魅力語りになっちゃうんですけど、
いいじゃないですか、ね、あの今回はほら私も修行中、かわりさんも今沼にはまっておる状態ということですので、お互い沼にはまって、ね、有識者もっと 奥底にいらっしゃる状態ですからいいじゃないですか。お互いまだねチャプチャプといいますかズブズブ言いますけど、まだね初心者という感じですからいいと思います。ぜひ教えていただけませんでしょうか、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一話、まあ、さっき言ったこう短美で美しい壮大な歴史ファンタジー、はい、大河ドラマの要素ですね。で2が攻めから受けのクソデカ感情や執着が見れる。まあ、ここら辺が、まあちょっと BL 要素かなと思います。で、あと、まあ3が、ただのイチャラブだけではない、登場人物たちの人間ドラマ。4、主要な登場人物以外、ゲストキャラの感情や人間ドラマも見どころ。人間の業や教訓要素もあり、物語に深みがある。5、まあ、これは小説版のことなんですけど、まあ、基本ラノベなんで、まあ、小説版はサクサク読める、物語の没入する楽しさ、6、妖魔退治のアクション、謎に迫るミステリー、おどろおどろしいホラーなどいろいろな要素が楽しめる、7、ドラマやアニメに、メディアミックス展開される、ドラマ版はまあ、こう中国の放送規定により、BL 要素はブロマンス、かっこ男同士の熱い友情描写へ、変換されることが多く、BL にちょっと苦手という方にも、まあ、皮肉にも、おすすめっていうところがあって、まあ、ある意味、まあ、一粒で二度おいしい、そういった面があるのかなと思います。うん、ただの魔導素子の魅力をつらつらとで中華 BL 全体ではないんですけれど、いや
ハゲドウでございますおイエス
いや、
わかります、すごいわかりますっていう感じですね。そうなんですよ、皆さん聞かれました、今の魅力7つ、そういうことですよ。ぜひどういうことなのと思った方は見てください。大丈夫、こちらの沼へようこそ。はい、でそうですね、中華ビールね、他にも同じくね、牧歌道集先生、魔導素子抱えた先生のですね、転換私服ですとか、左半と言われるですね、作品ですとか、人波時給系統ですね、質問間違いじゃない、人左半パ時給系統ですとか、いろいろ作品は他にもいろいろありますけれども、何でしょう、まあ、非常にね綿密に練られた、私よく日本語間違えちゃうけど大丈夫かな、
非常に
練られたシナリオで、後々になって本当何のね、全然それなんか、うんうんうん、ヒントとかじゃないよね、後々それが効いてくるなんてないよねっていうようなものがすごい大事になってきたりとかするシーンがあるんですよ。なのでもうよく見れば、もう見れば見るほど、読めば読むほど気づきがある、非常に楽しい、もう先ほどね、かおりさんもおっしゃってましたけど、本当に大河ドラマのようなもので、かつね、人間とはっていうような、いろんな人がいるんですよ。いい人も悪くなる時もあるし、悪い人もちょっと良くなることもあるし、じゃあ悪い人はなぜ悪くなったのかっていうのも描かれたりですとか、あとはどうにもならないこと、まあ、過去にあったことですとか、そういったものに対するキャラクターの反応ですとか、非常にねこれ読むと結構人によっても気づきがあるかなっていう感じがしますね。なんかね、結構ついつい過去くよくよしちゃう私みたいなタイプ、まあ、どうにもならなかったことというのは、やはりどうにもならなかったこととして、まあ、処理するっていう方がやっぱりあるんだなっていうのが、しみじみとわかる。だってこのに出てくる登場人物の顔がやべえぜ、私の人生なんかよりかもう超倍やべえぜみたいなことがあるので、ぜひですね、なんか没頭したいという方も、ね、楽しめるのではないかと思います。本当に、素晴らしい作品、まだまだ見ぬ作品があるので、私もこれからどんどん勉強したいなと思っております。はい、
ありがとうございます。本当にこう、はい、運命に翻弄されるというか、不条理みたいなところを結構容赦なく書いてくるので、こうね、BL かファンタジーかって、なんかこう、鷹をくくってるとぐわっと身につまされるというか、心にぐさぐさくるものがありますよね。
来ますよね。 で特にね、あの陳情連もすみません最近ちょっと申し訳ない、陳情連も魔導素子もあの、ね、あの先ほど香織さんの説明にもあったようにちょっとね中国の、まあ、放送の規定によってですね、まあ、いずれも、まあ、ちょっと要素をね BL 的な要素を、まあ、できる限り抜いている状態で放送していますので、まあ、あのなんと言いますか、おじいちゃんおばあちゃんに見られても大丈夫だし、親に見られても大丈夫、あの兄弟に見られても大丈夫、 あなた一人で見ても大丈夫、あのどんな環境であれ大丈夫というようなあの安心安全な作品でもあるかと思います。ただね、あのなかなかおーのーそんなおーのーっていうシーンもあるので、結構ねあの涙もろい方はティッシュですとかそういうのも用意しておくともしかしたらいいかもしれません。はい、
そうですね、ぜひ、まあ、ドラマ版とアニメ版はやっぱりこう見やすいところかなと思いますので、うんうん、ぜひ、はい、見てみてはいかがでしょうかということで、はい、まあ、あと、まあ、ちょっと一応マイナス面も言っときますね。1、はい、名前が覚えられない、2、設定が馴染みがなさすぎてついていくのがしんどい、うん、3、アニメは特に説明が少ないっていうのがあるんですけれど、
うん、
まあでも乗り越えられます、大丈夫です。
大丈夫です、愛があればあれですよ、フィーリング、あの考えるより感じろっていうことですよ。そういうことです、皆さん大丈夫です。あのしかもあの知りたくなったらあの有識者たち、ね、大好きな方、うんうんうん、先ほどね香織さんもあのご自身の、ね、ツイッターの別のアカウントで、ね、あの不況の、ものを見られたということですので、探せば探すほどそのいろんな説明をしてくださっている方もいらっしゃるので、あと、まあ公式の、ね、サイトのとかでも名前ですとかそういったもの載っているので、すぐ出てこなくても、私もですねあのラジオドラマ版だとギムセンなんですけど、あのドラマ版とアニメ版だとウェイウーシェンですとか、もう名前の表記がちょっと違ったりするので、ってなるので大丈夫です。みんなってなるので大丈夫だと思います。はい、おいで沼へおいで、はい、はい、すいません。
いや本当にこの、ね、混沌というか混乱するのもまた楽しいみたいなところもありますんで、
そうですね、
海外作品ならではの醍醐味かなと思いますんで、怖くない怖くないって、
はい、安心して、怖くないよ、
なんかアニメ版がダメだったらラジオ聞いて、ラジオがダメだったらドラマ見て、それをぐるぐるしてるうちにだんだん覚えてくるから大丈夫っていう、
ね、そういつの間にかあなたも一番深い沼にいるかもしれませんよ、ね、
おいでおいでということで、
そうおいでません。
ではこんな感じで、ここまでがネタバレなしの、はい、まあ、中華 BL 入門みたいな、果たして入門になったのか何なのか、はい、ちょっと謎な部分があるんですがこんな感じで大丈夫ですかね。
あ、じゃあちょっとあのじゃあせっかくなんで、じゃあ違う先生の作品もちょっと言っておきましょうかね。どうぞどうぞ、はい、こんな作品もありますよって言っておきましょうか。ですね、私がちょっと、これ見ててですね、非常に面白いなと思った作品がありまして、これは、今でもテンセントさんというですね、中国で非常に大きな、まあ、いろんなインターネット系のものですとかその、まあ超グローバル企業があるんですよ。とりあえずテンセントさんというグローバル企業がございまして、そちらの公式の YouTube チャンネルの方で見れるものなんですけれども、こちらはですね、私も有識者から教えていただいたんですが、すいません、先生の名前がですね本当に難しくて、あの読めなくて本当に申し訳ございません。ただですね、日本語読みだと泉州と書いてある、でも中国語読みだとチェンジューっていう、あの皆さん日本人の方はよく千秋と読んでしまって、私もよく千秋と読んでいる作品があります。でこちらはですね、あのアニメ版、こちらもやはりそのもともとは BL なんですけれども、 BL 要素を抜いて、YouTube の方で見られてですね、今1期が、配信が終了しておりますので、まあ、2期が今後来るんだろうというふうな作品なんですけど、非常に面白くて、まあ、まあね、ちょっと何と言いますか、非常にちょっとストーカー気質なおじさま、50代ぐらいのおじさまが胸をはだけさせた状態で、病弱な、あのよく血を吐くですね、美しい、あの方にですねストーカーをするという、あのいや本当にそういう話じゃないんですよ。本当に深く話すとちゃんと話があるんですけれども、すみません、あえてキャッチーにしてます、皆さん許してね、あの有識者から殴られるかもしれないんですけど、あえてキャッチーにしてるんですが、もう 私久しぶりに見ました、ファイナルファンタジー7のセフィロス以来ですね、あんなに胸を裸けさせた人見たことないよって思うような非常に楽しいアニメも YouTube で見られますので、そちらを見て本当にシリアスな善人なんですよ。主人公は非常に善人で正しいことをずっとし続けてるんですけど、モーションかけてくる人がすごい悪い人なんですよ。で、善人をなんとか自分の色に悪に染めようとするんですけれども、全然悪に染まらなくて、そのためにどんどんちょっかいをかけてくるっていう話なので、まあ、善と悪のせめぎ合いっていう面でも楽しめますので、普通に BL 腐った人、私のように BL メガネを装着してる人にとってはワオ、オーノー、オーイエースみたいに見えるんですけど、普通の人から見たら熱い、なんということだ、これは善と悪の心の戦いも含まれてる、お熱いぜっていう作品でもあるかとは思いますので、ただ私のメガネだいぶ曇っているのでちょっとあれなんですけれども、ぜひそういった作品もありますので、ぜひ見られてはいかがでしょうかという感じですね。はい、大変失礼いたしました。補足は以上でございます。
いえいえ、ありがとうございます。私はちょっとこの先週はちょっと存じ上げなかったんで、はい、ちょっと今後チェックしたいと思います、はい、ということで、
はい、
あれですよね、はい、この収録前に送っていただいた作品ですよね、私が三国、はい、新三国無双かなっていう、
あ、そうです、そうです、そうです、おっしゃってたやつですね。3DCG アニメなので、何っていう感じは見れないんですけど、なかなか本当に耽美で美しいので、うん、女性キャラも非常に魅力的な悪役の女性キャラも出てきたりするので、本当に楽しいので、ぜひ、ぜひぜひ見られたらいかがでしょうか。ただですね、英語字幕だったかな、これ日本語字幕あったかなっていう感じなので、字幕、あ、そうだ。こちらはね、日本語字幕ありますので、ご安心なさってください。はい、出てきますので、ただ、ちょっと、これはどういう日本語だろうというか、文言が難しすぎて、これは日本語になってるんだろうけど、このそもそもの意味がわからないみたいなのがあったりもしますけど、大丈夫です。フィーリングでわかりますので、大丈夫です。ご安心なさってくださいませ。はい、ぜひ、沼へようこそということです。以上でございます。
ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、ここまでが、ネタバレなしの、中華 BL 入門ということで、